質問ございましたら、挙手等いただければ、マイクに出しますので。よろしいですかね。あ、はい、では。
ご説明ありがとうございました。すみません、ちょっと一点確認させていただきたいんですけれども、会長様のですね、インタビュー記事拝見しましたんですけれども、ビーコンの方ではあまりその利益を、まあ、形状考えてないというようなですね、まあ、コメント出てたんですけれども、そうしましたら、今期は どちらかというと、そのサービスでの、収益っていうのはあまり立たないっていうふうに考えてた方がよろしいんでしょうか。それともその、離婚の計上が、進みましたらですね、それに応じて、それなりにそのサービス利用される、購買総額×成果報酬、の率っていうものがですね、順次、ついてきますのでですね、下期入ってくれば、まあ、販売総数に応じて利益が立ってくると、そういうふうに思っててよろしいんでしょうか。ちょっとご解説いただけたらと思います。
まあ、どのようなビジネスでもクリッピングポイントがあるというふうに、思っておりまして、で当初我々としてそのクリッピングポイントがいつ来るかっていうものが、まあ、我々だけでは読めない、というふうに、考えておりました。で、まあ、ご存知のように我々が例えば、Java という技術を始めたのが、1996年、まあ、それが携帯電話に初めて出てきたのが2001年頃で、まあ、実際我々が本当に利益を出せるようになったのが2003年という非常に長い印象になっております。で、やはり、急激に、まあ、市場が拡大していくところを、どこに設定するかというのが、一番、悩ましいところだと思います。まあ、特に、市場関係者はそうだと。で、我々実は今回、当初、当然年末に向けて予算を策定しておりまして、今年1年、まあ、サービスが、まあ、ほとんど立ち上がらないという、予想のもとに、当初予算の策定を行っておりました。で、大きく、状況が変わってきたのが、まあ、11月下旬に我々ビーコンというのを、発表し、まあ我々としては、当然、我々の、従来の M2M のモジュールと同じような形で、ゆっくり立ち上がっていくというふうに考えておりましたが、まあ、非常に強いマーケットデマンドがあり、当初予定していた、数量というのがほぼ一瞬でなくなり、慌てて、まあ、追加で、生産して、年末まで、に、まあほぼ生産量の倍以上の注文を受ける状態で、年末を迎えました。で、我々としては、まあ、試作開発キットという形で、当面、リアルビジネスには使われないだろうという想定で、出させていただいたんですが、まあ、年が明けて、我々が一番予想外な状態に陥ったのが、年末に、購入した、お客様がすでに年明けの段階でもう、サービスの開発を、終えていて、かつ、自分たちの顧客にそれを見せて、お客様が、もうそれをすぐ導入したい、なので、100個欲しい、1000個欲しいというような、注文がいきなり年明けから始まっております。現時点で我々の、状況としては、我々が大体年末に売ったお客さんというのがすでに、サービスを開始するというタイミングに来ております。もちろん、中小の、ベンダーもいらっしゃれば、かなり大きい、お客さんもいらっしゃって、我々が一番驚いているのは、スピードです。年末にある、10 業重工長大産業の典型的なところから、実証実験を行いたいという、要望があり、そこに対して1月の下旬に実証実験を行っております。でその結果、すでに現時点で、4月から、本格導入を始める、という、決断がされています。でこのビーコンというものが、どういうものかというと、小さいお客様の話をさせていただきますと、まあ、非常に簡単に使える、まあ、O2O というエリアだけに限っていってしまえば、いわゆるプラットフォームベンダーとか、SI の業者でいわゆるビーコンを使ったサービスを広く提供するというところおよびアプリケーションを作るというところよりも圧倒的にスピードが速いのがリアルなお客様を持っていることです。年末にやはり一番多く来たのが、まあ、ホームページ作ってます、美容室20カ所そこのホームページ作って、予約もネットでできるようにしました。でそこで来店の、クーポンとかポイントカードみたいなものをビーコン使ってやりたいです。実際自分で、魚屋をやってます。でそこで、ビーコンを使って、今一番、おすすめの鮮魚のご案内をしたい、まあ、我々も、現在600件以上の、お問い合わせをいただいて、すでに、多分300件以上400件近く、もう納品させていただいておりますが、小さいところでリアルなロケーションビジネスを持っているところが非常に早くサービスを始めてしまう。結局ビーコンを使ってソフトウェアを開発するというのは非常に簡単で、作ってしまえばすぐ展開できる。いわゆる我々が言っているもはやソフトを開発するそのものというのがあまりノウハウではなくなってきている。なのでビーコンを使って新しい O2O のシステムを作ることよりもすでにリアルなお客様を持っているところないしはリアルなお客様そのものが、ビーコンを手に入れてサービスを始めてしまう、我々の、お客様の、大きく2つに分類するといわゆるリアルなお客様を持っているけどそれほどテクノロジーがメインではないお客様と、テクノロジーがメインでこれからリアルなお客様に対していわゆる O2O のソリューションを売りたい、ないしはアプリケーションを開発してそういうサービスを提供したい、スピードで見るとすで、に、お客さんを持っているところが圧倒的に早く立ち上がる。結局、まあ、本屋に行けば、iPhone、Android のアプリケーションを1週間で誰でも作れるようになりますという本が、大量に出ていて現実問題として、今アプリケーションを作るということが非常に簡単になってきてしまう。なので、我々が実は今回業績予想を出しにくいだろうと、という判断に至ったのは、当初、まあ、BM1、BM1 を売って、まあ、それである、売上目標、を、なんとか達成しよう利益に関して、まあ、非常に厳しい状況の中で、我々として、ある一定の、水準は達成できるように頑張ろうというふうに考えておりましたが今のスピードで言いますと、当初のハードウェアの売上よりもサービスレベニューの方が大きくなるというふうに見ています。これは、確実にサービスがもう始まってしまっている、今後始まるというのではなくすでに我々が今納品しているところでいうと、1000オーダーで、もうすでに納めているところが、たくさん出てきています。で1000ってすごく大きい数字だというふうに感じるんですが実はハードの売上からするとビビたる金額で、まあ、そういう意味で言うとハードの売上というものがそれほどやはり収益にはつながりにくいだろうな、まあ、確かに一定の、適正な利潤を、我々もハードから得ておりますけど所詮、10万個1000円で売って1億円にしかならないという、ビジネスの中で、サービスレベニューの方が圧倒的に大きい、まあ、先ほどお話しさせていただいた欧米の、家電機器メーカーこちらは家電機器メーカーになりますけど、やはりサプライの、売上からパーセンテージを、 分配いただくという条件で契約書を詰めています。でこれも多分従来の皆さんからすると、なんでそんな簡単に分配をするのだと、それは得にくいだろうというふうに思うかもしれませんが、実はアフィリエイトというビジネスモデルがすでに存在していて、例えばアマゾンですと自分でホームページを作って、自分のホームページでこの商品すごいすごくいいよ、よかったら買ってね、ここをクリックといってアマゾンのページに飛んでお客さんが買うと、スタート時で 3.5%、最大 8% までその売上から分配を得られる。それがもうすでにビジネスモデルとして一般に定着していて、当然楽天さんであったりとか他の、ヤフーさん、自称販売業者でいわゆるアフィリエイト、ネットでお客さんを誘導してくれて、お客さんがそのサービス商品を買ってくれれば、売上を分配しますというのがすでにビジネスモデルとして存在していて、我々が何を行っているかというと、単純にお客さんがリアルな世界で行った行為から商品の購入、サービスの購入に導くと、それを我々の今ビジネス収益のメインにしていこうとしています。でこれが我々としてはいつ立ち上がるか、実は年末ビーコンを出す前に鈴木と議論をしていたときに、僕はまあ2015年2016年ぐらいで、鈴木の方は頑張れば2014年にスタートできるんではないかという話をしておりましたが、現時点で我々からするとすでにサービスレベニューが発生し始めるという状況に来ております。ですので我々として結果的に2つの数字を現状抱えていて、1つはいわゆるハードを粛々と打って非常にコンサーバティブな、言葉を選ばないというとしょぼい業績予想と、今実際我々のところで我々の技術を使ってサービスが始まっているお客様、それらのお客様のいわゆるレベニューシェア、成功報酬から得られる収益、これを織り込んだ非常に収益性の高い、極端に高い業績予想という2つの数字で、我々として現状、市場の期待は後者であり、とはいえ後者が我々として、責任を持った数字を出せないだろうということで、今しばらく、まあ、実際皆さんが、非常に速いスピードで多分サービスの開始というものを知る形になってきますので、まあ、その中から、我々としてある程度、まあ、ここ1、2ヶ月で、市場の状況が見えてくるだろう、というところで、業績をその出すのを控えさせていただいています、まあ、ということですので、シンプルな答えで言うと、サービス収入が大きく出るということを、予想し始めているので、業績予想を今の時点で、出せないで。
ありがとうございました。
はい、他ご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。あ、じゃあ、お質問お伺いします。
すいません、ピントの外れたご質問では申し訳ありません。ちょっと技術的なところなんですけれども、そのいわゆる近距離でのこの U2M というのを実現するソリューションとして、いわゆる Wi-Fi のネットワークではなくて、このビーコンを使うというところのメリット、ないしはそもそも比べるということが間違っているという話なのか、それともメリットデメリットがありますというお話なのか、をどう理解すればいいのかというご説明をいただけますでしょうか。
そうですね、実はまあ我々 の, そのテクノロジーの話をさせていただきますと、その、まあ、Bluetooth Low Energy というものを今我々、使ってはいるんですが、 Bluetooth Low Energy というのは名前こそ Bluetooth という名前がついていますけど、従来と全く違う、通信というよりは放送に近い方式になっています。で従来の、まあ、例えば Wi-Fi にしろ、従来の Bluetooth というのは、コネクションを張る、いわゆる、接続をするという動作がどうしても発生してしまいます。Wi-Fi もご存知のように基本的には接続する。まあ、もちろんその Wi-Fi の、MAC アドレスを使って位置情報に活用するというものがありますけど、基本的にそれは、Wi-Fi のデバイスのアドレスを見ているだけで、 Wi-Fi として使うからには基本的には接続をしなければいけない。これは Bluetooth でも同じで、やはり接続という動作が出てくる。まあ、Bluetooth を使ったことがある方であれば必ずペアリングというものが発生して、それで装置を選んで、で、初めてそこで通信ができる。で、Bluetooth Low Energy、一番キーとなるものは何かっていうと、実はアドバタイズという機能を持っています。で、逆に言ってしまうと、このアドバタイズということを行わない限り、通信することができないという仕組みになっています。で、まあ、名前が、名はたえ表すように、アドバタイズは何をやっているかというと、装置が自分の宣伝をしています。自分がどういうサービスを提供できるか、機能を提供できるかという、とやっております。で、実はビーコンは、このアドバタイズという機能を使って、現在、いる位置であったり、ないしはセンサーの状態であったり、まあ、先ほど言った例えばコーヒーが入ったとか、部屋の温度であったりとか、そういうものを体重であったりとか、血圧であったりとかっていうのを一方的に送信するというような仕組みで動いております。ですので、一つはそれを受信するために、の手続きとかが必要ない、いわゆるコネクションレスな状態で動いている。で、かつ、コネクションを貼るという動作が必要ないので、消費電力も非常に小さい。まあ、Bluetooth SIG で公式に出している数字としては、ボタン電池1個で1年。これはもちろん通信間隔をどれぐらいに持つかという、ところはあるんですが、まあ、普通に使える状態で、ボタン電池1個で、1年も出すことができる。まあ、我々が出している乾電池、炭酸乾電池、2本使うと、数値上は10年、そのまま、使い続けることができる。もちろん、どちらかというと乾電池そのものが、10年持たないという、可能性も高いですが、そういう技術になっています。ですので、従来のいわゆる高帯域、ワイドバンドと言われている Wi-Fi と何が違うかというと、一番大きなのは、いわゆる一方的に、まあ、データを送信している。そのことによって接続という動作がいらなくなる。当然、消費電力を抑えていく。いわゆる双方向で何かやり取りしているわけではないので、消費電力を抑えます。で、まあ、当然この話を聞いて皆さん一個疑問に思うのが、自分の体重を放送されるという、血圧を放送されるというコンセプトに関して当然、多くの方が不安をいただく、まあ、そのために我々が、従来から言っているセキュリティ、どうやって、その情報を、まあ、秘匿するか、その、偽物の例えばビーコンであったりないしは自分の血圧、体重それが人に知られないようにするなど技術的に解決しなければいけないことというのが結構ございます。ただそれらを解決することによって非常に有効に使える、すなわち装置から一方的に電波が飛んできますので、それに対して反応していくという形になります。というので本質的にいわゆる Wi-Fi とか Bluetooth のいわゆるクラシックと言われているものとは違う、まあ、その違いが非常にまだ、難しい技術で我々も、それを、コントロールするのは非常に、苦労はしております。また Bluetooth そのものも、スペックが、もう2年ぐらい、更新されていきます。ですので今、Bluetooth 4.1 という、ものがつい最近発表されましたけど、この後やはり、セキュリティであったり、いろいろな課題を解決していくために、もう2年は、Bluetooth Low Energy そのものの、技術が発展していく、まあ、我々もそれに合わせて、ソリューションを提供していくということを、行っております。ですので、まあ、Wi-Fi とかとは明らかに違う技術だと思っていただいて、どちらかというと通信というよりは放送というふうに思っています。
ご説明ありがとうございました。基本的なご質問になってしまうんですけれども、まあ、これだけオファーが引き合いが増えてきて、まあ、市場も拡大していくだろうというふうに見込まれているわけなんですが、もちろんそのハードウェアのところの例えば、 まあ、技術も含めてですね、その市場の拡大に、何かこうボトルネックとして御社側にもしあるとすれば、それはどういったことが考えられるのか、まあ、生産能力も含めて技術的にはまだまだ、高めていかなきゃいけない余地があるのかどうか、そこについて教えてください。
まあ、会社として当然我々が今まで、行ってきていない事業エリアが非常に多いので、課題というものをいくつか我々も把握はしています。でまず、先に、まあ、ほぼ解決というわけではないけど、我々としてそれなりに、問題をハンドリングするソリューションができてきていると思う分野は2つあって、1つは特許関連と、製造。岸君も、この2つの分野に関して、実は、ソニーを早期退職した、統括部長クラスが、担っております。両名とも、まあ、非常に我々としてはこのタイミングでこういう人材を確保できたということは非常に企業としては、強いと。実は我々が持っている、基本特許、去年の、時点で、活用方法がなく実は売却を考えていたものを、そのソニーから来てくれた今、うちの知財の責任者となっている人間が、これは、実は多くの企業で、使われているような、基本特許で、それを我々がきちんと押さえている、まあ、もともとはそのリモートという会社がかなり昔に押さえた特許を、それをまあ収益にきちんと持っていく。それからまあ現在我々がほぼ、毎週のように特許の出願を、行っていて、かなり基本的な、特許を、抑えている。まあ、将来的には当然クロスライセンスであったりとかいうものが出てくるだろうけど、今我々が行っている特許のエリアでいうと、先ほど言いましたように、近距離の共帯機通信というのが非常に新しい分野で、まだ、特許とかも非常に少ない、という中で、かなりの、特許数を基本になる特許を抑えています。もう一つは製造に関して言うと、やはり、これも、ソニーの SCM の、統括部長だった人間が入ってきたことによってボムが劇的に下がっています。まあ、やはりソフトウェアが見よう見まねで、いわゆる今、メーカーズという動きで誰でも物が作れると、我々も実は、ソフトウェアが、ハードを作れるというのでハードを作っておりましたけど、やはり、プロとアマチュアの差というのは大きく、ボムベースで、5倍以上の、開きが出てきます。やはり、物を作るという、まあ、正確に言うと EMS を活用して物を作らせる、どこに何が、コストポイントなのか、何を変えるとコストが下がるのか、生産計画に関しても、どういうふうにコントロールしていく、品質のコントロールなどを合わせて、我々としては、その特許と製造の部分に関しては、解決の、道筋を得ていると思います。で、我々一番最大の問題は何かというと、営業、というふうに考えています。まあ、今、我々の予想以上の注文を受けて慌てて生産しているのも生産キャパシティがないということではなくて、実は売上予想ができていない、当初、正直言って全く、我々の想定外の、問い合わせ数と売上になっています。で、まあ、アプリクスを古くからご存知の、方は、アプリクスがいかに営業を、力を持っていない、営業してこないか、まあ、我々逆に、営業が一人しかいないんですよヨーロッパにはみたいなものが自慢で、あくまで製品が製品を売ってくれると。今我々の一番の、ネックとなりつつあるのは営業体制をもともと持っていない会社で、多くの問い合わせを受けてそこに応えるという、体制も持っていなければ、それらにをさばいて、ビジネスモデルを作る業績予想、ないしは、製品の出荷予想、そういうものを立てていくというのが今多分我々のビジネスとしては最大のネックになってきているというふうに思っています。で、この営業体制を何とかするというのが多分今一番大きな課題かなというふうに思っています。残念ながらこの瞬間これを解決するというものはなかなか持っていない、まあ、努力と求人とという中で なんとか、今こなしているというのが正直だと思います。
じゃあ、生産が追いつかないとおっしゃってたのは、要するに生産計画が立てられないので、キャパが少ないんじゃなくて、生産計画がなかなか精度の高いものが立てられないということなんでしょうか。
そうですね、我々当初まずその試作開発のキットをこんなに買うという人たちが出てくるとは全く想定していなくて、当初その我々としては実は BM1 の L2S というモジュールが、それがいわゆる300円で売っているというのはそれなんですけど、これはいわゆる量産ライノのトレーに入っていて、でドライパックに入って、これは万の単位で実は我々持っていて、これであれば、もう今注文いただければ明日、今だったら多分3万個、多分来月末であれば10万個すぐお渡しできますという、まあ、実際これが我々がおもちゃメーカーであったり、健康器具であったり、先ほどの、家電製品、ヨーロッパのメーカーに輸出しているものというのはこのモジュールを輸出しているんですが、今我々が一番予想を外したのが、まずは、ビーコン試作開発するという人たちが当初、まあ、せいぜい2桁ぐらいしか出てこないだろうというふうに思っていたのが、まずその予想が外れ、そのためその乾電池がついてケースがついてというようなソリューションをほとんど考えていなくて、あくまで、まあ、先ほどこちらにあるこういうモジュールですね、もともとこれをそのまま売ろうとしたら、結局お客様が欲しがっているのはそのモジュールではなくて、こちらにあるこういう、まあ、完成品そのまま使えるというので、こちらに関しての売上の予想を完全に外してしまっている。もう一つは試作開発キットで、まあ、お客さんが試作していくだろうと思っていたら、年が明けた瞬間に試作開発キットを500個買いたいとか1000個買いたいという、まあ、我々からするとその本来試作開発のためのものをなぜそのように大量に買うのかというのが、分からず、まあ、実際お客さんと話をしてみると、まあ、正月の間に物を作ってお客さんに見せたら評判が良かったので、もう月末からデプロイしますよという、そういうものが始まってしまっていて、これが我々としてお客さんの、そういう動向がつかめていなかった。お客様がそんなに早くビーコンを手に入れて、サクッとアプリケーションなり、を作って、そのままもうお客さんにデモで見せて、でお客さんから OK もらってしまって、もうある県の美容室100カ所全部展開しちゃいますみたいなものが数週間でできるということを全く我々は把握してなかった。もともと我々は通信事業者であったり大手の通信機器メーカーに、まあ、3年ぐらいかけてものを供給していくというようなビジネスをやってきているので、営業としてそれらの多くのお客さんと話をして、それらの状況を把握してということが現状しきれていないという、そのために何を作ったらいいのかというのが、まあ、予想できていないかったというところで、まあ、今そこの精度はかなり上がってきているとはいえ、まあ、一番そこの対応がなので、まあ多分1月の間に雷式にどんどんどんどんいろんなアナウンスがあり、まあ、今後もちょっと決算発表のため控えてましたけど、またいろいろとボロボロと出てきますけど、とにかくそのお客さんの要望を把握し、それに対するソリューションを素早く提供していくというのが、まあ、我々としては重要だと考えていて、そこの体制をとにかくどう維持拡大していくかというのが、
わかりました、ありがとうございます。
はい、他はご質問よろしいでしょうか。はい、では以上をもちまして、まあ、説明会および、無線運動の予報者の説明ということで、終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。